願いられた主に期待しながら言葉に行きたいと思います。あ、石田さんが持ってきてくれましたねありがとうございますおはようございます、ね、オンラインの皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。本当に白馬キャンプでの祈りありがとうございました。一つですね、嬉しいことがあったんで、向こうに今回賛美大会の時最初に東京安定教会のオーケストラがやったんですけども、まあ、あの映像があるので後で見られて分かりますけども、まあ、あの希望を与えてくれるオーケストラでしたどういう意味か見られると分かります。それでなんか、あ、これなら長崎もこれ本気でやっていくといいなって思ったんですね。とにかく信仰の歩みなんだと思ったんですね。でそれで、そう思って、ちょうど妻も同じことを思っていて、で、まあ、ピースは本当に良かったんですけども、秋元牧師がわざわざ終わった後、ちょうど秋元牧師も後ろに座ったんですけども、ピースが本当に良かったって言ってね、わざわざ言ってくださって、で、まあ、順位が総合8位なんですけども、ただ私がつけたより順位は下だけどって言ったんですね。だからパウロ牧師はかなり良かったんだと思いますね。だけど、本当に素直な感想は、まあ、妻が面白かったんですね。あのピースは高校野球でね、もう汗を手に汗握りながら頑張れって言って、やったーとこういう感じで良かったと。ところが最後の方のチームはもう落ち着いてるっていうかですね、もう臨済も落ち着いて、いわゆるプロ野球を見るようなものだってね。私は昔高校野球大好きだったんですけど、プロ野球を見るようになってから高校野球はですね、青春と思って見てます。野球としては全然レベルが違いますので、もう全くレベルが違いますので、はっきりこれはもう野球分かる人には分かりますけども、全くレベルが違いますので、あの青春として感動するからいいですけど、野球としてはもうプロと比べたらもう全然違いますので、そうなんですね。それと同じで、やはり あるところはすごいレベルなんですね。それは何かというと、で、妻も面白いって去年まではそこまで思わなかったけど、今年はすごく思ったとって、私ははっきり分かったんですね。本当に毎週ね、最低1回、多い時は3回ぐらい路上ライブに行き、招かれたらどこにでも自費でも行き、アルバイトをしながら、そうやって本当に賛美のために、神様の栄光のために祈りと練習と実際のことを本当にやってきているチームなんですね。その積み上げがあそこに出てるわけですね。だからその賛美大会の前だからさ、気合えてやろうかとかっていう、そういうアマチュアではない、本当にそのために自分自身を下げて使っている人たちの賛美ですよね。やっぱり違います。で、まあ、ピースもだからね、そういう意味ではプロになってほしいなと、まあ、回収賛美にも違うなら、そういう意味で回収賛美のプロになってほしいなっていうのを思いまして、そういう意味での、まあ、なんて言いましょうか、献身した賛美隊が長崎教会から生まれてくることを本当に願っております。ね、思いがある方はぜひ、ね、立ってほしいと思いますね。で、うまい下手は二の次です。今持ち上げているそういった賛美隊に本当にもともとうまかった人、それなりにできた人と、全くできなかったギフトをはじめ、茅野さんだけは別ですよ。でも他の連中ってすみません方々なんですけど、まあ、親しいから連中 ね、本当に、ね、そうではなかったんですね。だから、ね、そういう意味で賛美隊が立ってほしいと思います。賛美だけじゃなくて映像にしても、私たちは今素人かもしれませんが、主のために真剣にやっていくなら油注ぎが来るので、まあ、そういう意味で嫌ですからね。嫌ってのは遠くをいるっていう意味で、ね、映像とかインターネットっていうのはここ今こうしていながら地球の裏側に福音を届けられるんです ね。で、 YouTube に上げれば1分で語れば100万回再生されば100万人の人に届くわけですよね。まあ、まあ、一人で仲間する人もいるでしょうけど、そういうなんていうかな、インターネットの方に関しても映像の方に関しても、こう本当に主のためにやっていく人たちが生まれてほしいなと思うんですが、まあ、そう思って帰ってきているバスの中で賛美隊が終わった時に、まあ、妻の方にメールが入りまして、あんまり詳しいことを言うと分かっちゃうから、ちょっと本人がいろんな事情があって言っちゃいけないので、まあ、ある方から、ね、誰だろうと推測しないでください。そうするとややこしくなりますので、バイオリンが3本、3丁というんですか、ただし本人が言うにはバイオリンといったら、まあ、音楽の好きな方なので、バイオリンのような音が出る楽器と思ってくれと、ね、安いバイオリンを買って自分で綺麗にしたり、ね、もう使い古したバイオリンを改造したり綺麗にしてくださったから、それを、長崎教会のオーケストラに献品するということですね。で、約束がありまして、オーケストラに立つ人に使わせてほしいと。で、私はもうそのすごく向こうの言ってきた条件がね、なんかもう感動したんですね。こっちがつけたい条件にぴったり向こうがつけてきたので、私が言ったんじゃありませんので、嬉しいですよね。でもぴったりでした。オーケストラに出る人で本当に練習したいけど楽器がないから立てない、楽器がないからやりたいけどできないっていう人に使ってほしいと、そういう人に貸し出してほしいっていうことだったんですね。だから楽器がなくて立てなかったっていう人で、バイオリンやりたい人、ただしオーケストラに出てもらいますので、たまにではありません、きちっと出てもらいます。 で下手で構いません。エアーでも構いません。あなたの意欲です。神様の前に本当に捧げたいっていう、あの上手い人世の中いっぱいいるんです。でも私たちは上手い賛美をするんじゃなくて、本当に心を捧げて練習して神の油を注ぎで上手くなります、ね、将来的には絶対になります。あの負けません。プロにも負けないようになります。だけど最初はもう恥ずかしいぐらい下手でしょ。気にしない、関係ない、関係ないでも入らないけど今はね関係ない、いいですか。本当に神様のためにしたい方、3兆ありますので、ね、100兆抜いたら4兆、佐世保抜いたら5兆ありますけども、ね、今回も佐世保からまたバイオリン持ってきて、あのカナンちゃんが、宮崎のカナンちゃんがオーケストラでやってなんかすごい喜んでました、ね、どうぞ、ね、そういう方がおられたら、そういう指定の献金なのでね、献品なので使ってほしいということなのでね、ぜひやってほしいと思います、ね、趣味でやりたい人はダメです。個人でやりたい人もダメです。それ指定だからね。教会のオーケストラになって入ってバイオリンやりたいという方はね、遠慮しないで言ってきてほしいと思いますね。もう今まで弾いたこともないし、触ったこともない人でも構いません。本当に神様のためにやりたいと思う方は言ってきてほしいと思いますね。それがちょうどそうやって、私と妻が同じようなオーケストラのことを思って、長崎でしょ、本当に神様の前にやった方がいいなと思って、で、賛美隊を見てて、あ、本当にそういうのがあったらいいなって話をしてたら、ちょうどメールが入ってきたんですよね。それで妻が読んだ後、私見せてくれて感動いたしました。主の手を感じたんですよね。だからやっぱ神様が語ってらっしゃるんだなと、本当にリバイバルに向かって長崎教会の賛美をね、格段引き上げようとしてるんだというふうに思いますので、ね、主の方がそう思ってくださったのでね、応答してほしいなというふうに思います。まあ、みんなの前で手を挙げにくいでしょうけど、後でこっそり言ってきていただければ、まあ、でも前出しますけどねよろしくお願いしたいと思いますね。それですいません、まあ、あと20分、本当はもうあと5分で終わらなきゃいけないんですけど、ちょっとだけ今日は時間をもらってあと20分で説教しますけど、今日は十字架の話で3回シリーズでやりました。普通は今日話したところの許しから入るのが本当なんですけども、今回不思議なことに主の導きで、まず最初に一番最後の完了したから始まって、先週話しましたように、我が神我が神どうして私を見捨てになったんですかっていう霊的に神に捨てられた話をしましたよね。で今日はその3回目のことなんですね。一番最初のところです。で今日はもう十字架に行った事柄に関しての導きですね。それはもう1回目2回目でお話しましたので、もう早速十字架のところに入っていきますね。33節からドクロと呼ばれているところに来ると、こちらにも出ます、ね、来るとそこで彼らはイエスと反対人と十字架につけたと。イエスと反対人って書いてあるんですね。でも何度もお話ししましたけど、十字架刑っていうのは当時ローマで考えられた政治犯と極悪犯罪人が作られる極刑です。もう何度も言いましたけども、イエス様の後しばらく経ってあまりに残酷だからということで、あのローマがやめてしまったぐらい、残酷な刑だったんですね。だから極刑ですね。だからこの場合反対人って書いてあるから、いわゆる本当に悪かった人でしょうね。極悪犯罪人と一緒につけたってことは、イエス様は反対人の一人に数えられたんです。何の罪もなかった方が反対の一人としてその真ん中につけられたわけですね。そして、反対の一人は右に、一人は左に、だから真ん中にイエス様をつけられたわけですね。でその時イエス様がこう言われたと。でこれはこう言われたって書いてありますけど、これ言語を忠実に訳すと、一回、まあ、言っただけじゃないですね。他の6つの言葉はただ一回だけ言われたんですね。この後でいきますけれども、ね、ところが、この1回目のこれはですね、祈りなんです。父よ、アバですね。アバ、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないんですという、これは祈りです。この祈りは、こう、十字架につけられたときに思わずも唇から出てきて、あげられたときに思わずも唇から出てきて、罰を浴びされることにイエス様は一切反論をせず、文句を言わず、苦しいときにギャーとかワーとかですね、言わず、皆さん何度も言いましたけど、こう転んで痛いときにね、もう誰もいなかったらこの野郎とかバンとかこう蹴飛ばしたらですね、痛みは和らがないけど気は晴れるでしょ。やったことないですかね。人間って虚しいけどそうなんですね。でなんか学校でいじめてきたお母さんにバーって当たって、お母さんも受け止めてくれたら癒されるわけですね。そこでお母さんに怒られたりしたらもうやり場がなくなるわけですけどもね。でそれ何かというと、こうそういう人間性がある。でもイエス様はあの苦しみの極みの時に一言もギャーもワーも文句も言わず、どんなにこの後言いますけど言われても言い返さずされたことは祈ったんです。アバって、でアバっていうのは長崎弁がわからないんですよね。ありますかね、幼い子がお父さんを親しみ込めて、大阪弁はお父ちゃんってね、お父ちゃんって言葉なんですよね。で長崎弁だったらどうなんですか、今の人だったらお父ですかね、お父ってね、ね父さんなんですかね、父ちゃんなんでしょうかね、分かんないですけど、何ですか、何ですかね、父ちゃん、父ちゃん、はい、父ちゃんってね、本当に親しみ込めて。で先週学んだようにイエス様は一貫してアバなんです。一回 だけ選手って言うように、我が神は神のあそこだけね。で、アバって、父よ、アバってね、お父さんってね、彼らを許し、彼らって誰ですか。で、まず現実的に彼らというのは、イエス様を十字架につけたパリサイ人や立法学者り、当時の指導者たち、妬みから殺した人たちね。そして実相のもう一つは、そこにローマ兵、実際に彼を殺す十字架につけたローマ兵たち、ね、これですね。これがまず現実の実際の人ね。その自分を十字架に、妬みから十字架につけたその人たちを許してあげてくださいって、何やってるか分かってないんですよって。でローマ兵たちがこうね、こう自分を殺すわけですけど、その人たちのために、ね、こう訴えた人と実際に殺す人のために許してあげてください、何やってるか分かってないんですよって言った。大前提があるんです。私が許したから許してあげてください。そうでしょ、ね、何やってもらってないんですよこいつら、ね、私は許しません、でも神様許してあげてくださいって、そんなバカなことないでしょ、ね、自分が許すから。もっと突っ込んでやれば、ね、こう何かって分かってないんですよって。で、これはどんなに大変なことをもたらすか、全部その罰は私が引き受けます、呪いも私が引き受けます、裁きも私が引き受けます。この十字架でどうぞ神様、あなたがもう思う存分裁きと呪いと罰を与えてください、私が全部返しますから、父ちゃん許してやってよって頼むからっていう切なる願いですよね。でこれはねやれないですね、まあ、時々お母さんがね、息子っていうか息子で娘で子供が悪いことしたらね、お父さんにね、まあ、お父さん許してあげてよって言ってね、パッとね、まあ、今はないですね、親が子供に手を挙げることはめったにね、今はね、昔だったらこうね、炊くときに母親がパッと間に入って帰りにぶたれたりするっていうのは令和として生きたんですが、今はあんまりないかもしれませんけど、そういうことですね。つまり、でこれは何かというと、本当にイエス様は自分が全部引き受けて、自分も許したから許してあげてほしいってこと、面白いのはね、何をしてるかわからないって言ったんですよ。で面白いんですけど、罪人っていうのはね、罪を犯してるときってはね、わからないんです。いや、分かって罪を犯してるって人もいるでしょうけど、分かっててもそれが何をもたらすかは分かってません。あるいは罪そのものも分からないでやってることがあるんですよね。正しいと思ってやってて、実はとんでもなかったりすることもいくらでもある。これ一つ、それと実はこれはあなたと私なんです。あえて単数で言いました。本当は全人類なんです、すべての人なんですけど、すべての人と言った瞬間ね、ボケるんです。あなたです、もう一回言いますよ、あなたです、そして私です。これはあなたと私という、その罪のためにイエス様がこれを祈られたんですよね。で、本当にそう言ったんで、面白いのは、そういった真っ只中で、その次彼らはその言われた、これローマ兵だと、くじを引いてイエスの着物をあげた。イエス様が、あ、父よって、お父さん許してあげてほしい、全部私が引き受けるからって言ってる、その真下でくじ引いてサイコロ転がしてたんでしょうか ね。そしてこう、どれお前がどっち取るってこうやってたわけですよね。ある方は誰かのために一生懸命祈ったり、あなたのできる精一杯の愛を示してるんですね。でも分かってもらえない、一生懸命やってるのにね、全然理解してもらえない。そういうところがですね、なんかくじ引いてやってるみたいに、何やってんの関係ないよって感じでやられてると痛みますよね。でも知っててください、本物の愛はその時理解されません。その時すぐ分かるような愛っていうのは申し訳ないけど薄っぺらなんです。本物の愛ってその時分かりません。本当にイエス様に従っていって誰かを愛して始めたら、その時理解されないことが非常に多いです。でもその時ね、人を見ないでね、イエス様を見上げてください。ものすごく深く十字架の愛が染み込んできますから。まあですね、でそれはね、こうなんですよね。で、何をしてかわからないって言ったんですね。で、面白いのはね、この後なんです、35節。民衆は、指導者と共に民衆は、そばに立って眺めていて、指導者たちもあだ笑って、指導者が訴えた長方に、民衆は先導されて一緒に言った人たち、みんな一緒になってあだ笑って、こうやって問いなしてるのにあだ笑って、こう言ったの。あれってイエス様のことですよ。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろと。今普通に言いましたけども、これは本当はもっとすごい言い方をしたんですけど、私がうまく読みすぎると私の人格を疑われるからやりません。勝手やったらですね、私の人格を疑われましたので、もうやりません。ね。あれは他人を救ってね、反撃したらやってんよってこうね、こうやれるんですけど、やったらちょっと人格疑われるからやりませんけど、それぐらい彼らはあだけったと思います。ね、イエス様とあれってぐらいですからね。でもここに真実がある。 ですが、彼らは訴えてイエス様を殺して黙り見ろやったと思った人のに真実がある。他人を救ったって言ってるんですよ。認めてるんですよ。群衆もパリサイ人、立法学者や指導者たちもみんな、キリストは他人を救ったって、彼は他人を救ったんだって、癒したんだ、助けたんだ、孤独な人を本当に包んだんだ、奇跡を行ったんだって実は知ってたん。他人を救ったんですって言ったん。じゃあ自分を救ってみろよって言ったけど、できなかったんですかね。皆さん、イエス様はね、ご十字架の上でですね、まあ、イザヤ記ハルホッバンキリスト ね、分かったよ、自分を救えばいいんだろ、にーピッとか言ってですね、ぐしゃぐしゃとか言っていいとかって投げれますね簡単なんですよ。神様にとって十字架から降りてくることなんか、いや降りてこなくたって、こう手を叩いてね、指をピッと鳴らしてね、神様、天使の軍団って一言言ったら、バッと来て彼を訴えた群衆やローマ兵なんて一頃で叩き潰せます。神様そんな小さくないですから。全宇宙コスモスを作った方ですから、時間を作った方ですから。でもイエス様ね、できなかったんです。どうしてもできなかったんです。なんでか分かります？あなたと私を愛したからです。これは先進も先生も話した。病気を治すことや商売繁盛させることや金儲けなら、この世の悪霊でもこの世を支配してるからある程度はできるでしょう。神の方がはるかに大きいけど、でも永遠の命を与えることはキリストの十字架以外にないんです。天の御国に私たちを正されていき、罪を許して命を与えることはキリストの十字架以外になかったんです。キリストはそれを知ってた。もう月世前で祈った時に、その神に捨てられることのもう苦しみ、もう血のような汗をなし戦った時に、でもこれ以外に道がないって分かった。もうその時キリストは決まってた。どんなにあだけろうが馬鹿にされようが、神に捨てられたとしてもこの十字架の道に行くって、私は自分を救わないって。なぜか、あなたと私を本当に愛されたからです。あれはお芝居じゃなかったんですよね。で、あの十字架でね、救えなかったんですよ。救うことはできたけど救えなかった。で、皆さんね、本当に愛する人はね、自分を救えないんです。これは覚えておいて。愛すると決めたらね、自分が生きようなんて思わないこと、死にます。ただ間違いないで、死んでおしまいじゃないから、復活がありますから、ね、これはちょっと別の説教だから、もう今日これ以上しませんけどね、神が復活させてくださいますから、ね、でも愛する人は復活するんじゃない、自分は死ぬんです。愛する人のために自分を失うんです。ヨハネのためにね、命を捨てますって言葉、捨てるって言葉は言語ではくくりつけるって言葉なんです。命を、だから皆さん死ぬってことじゃなくて、くくりつけるってことは生き切るってことで、命をすり減らしてでもその人のために使えるってことですね。オンラインしてる方の中や、この方の中に介護してる人がいるでしょう。介護してる人を一生懸命本当に大切に持って介護するんですけど、そんな綺麗事じゃないんですね。やっぱり大変なんです、まあ、時には嫌になることもあるでしょう。当たり前です。嫌にならない程度の介護はそんな介護です。もう嫌になってしまうことがある。本当に大切に思ってるんだけど、もうちょっとやってられなくなることがある。もしそうだとしたら全然当たり前です、ね、分からない人はあなたを責めるけど、誰も責めません。でもいいですか、中途半端にやめないで、もう自分を捨ててしまってください。そして本当にその人のために自分の時間を、自分を使い切ってください。なかったね、必ず神はね、祝福をもたらしますから、ね、その話は別になるかも、今日はここまでしますけど、この時イエス様はね、十字架でね、本当に自分を助けなかったんです。私を救うために。でこれが十字架ね。そしてじゃあそれは具体的にどういうことかっていうと、この後が面白いんですね。その後に兵士たちはイエスをあだけにね、こうどんどんあだけってそばに寄ってきて、この水分どうしようとはもう話しませんね。苦しみを待つんですね。それをでユダヤ人の王なら自分を救えと、こうみんなして言ったわけですよ。自分を救ってみろ、自分を救う。面白いですね。自分を救ったら救われないんで、私たちが最後の誘惑ですよね。で今誰かのために時間と心を使ってる人、誘惑ありませんか。こんなことして何になるんだろう、バカじゃないか、損するだけじゃないか、もう嫌だいいよって。相手も上がってくれないし、こんなに心を痛めたのに、 返ってくる言葉はひどい言葉だけだって、もういいやって思うことありませんか。やめちゃダメです。誰も分かってくれなくてもイエス・キリストは知ってる、本当に知ってる。そして必ずね、神からの報いがこの後来るから、ね、イエス様はここで散々言われたんです。救ってみろよって、まあ、あんまりうまくやりませんけどね、救ってみろよってこう言ったんです ね。これ、そして39節、ここから具体的な話、じゃあどうそれを具体的な話かって、ここなんですね。十字架にかけられていた判断の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私とつけと同じこと言ってます。で、ここを読むとき間違えないでほしいんですけど、もう一人は別のことを言うんですが、最初は二人とも言ってたんです。マタイの福音書によると、強盗どもはって書いてある。マルコの福音書によると、強盗たちはって書いてある。だから実は最初は二人ともこの極悪犯罪人、十字架刑にかかれるから散々悪いことしてきた、すいません連中、やつら悪いかもしれませんけど、そういう連中ね、その人たちが最初はね、お前キリストの神なんだろう、俺は自分救って俺も救えよってこう一緒になって言ってた。ところがそのうちの一人は、これ聖書って正直ですね、二人とも変わってないんです。あなたが宣教したからといってみんな変わらなくても落ち込まないで、あの十字架でさえ一人は変わらなかったんだから。いいですか。で、この時でも一人ははっきり分かった、十字架見てるうちに。こう言ったんですね、もう一人の方が。ね、40歳。ところがもう一人の方が答えて彼を確かめていったと。いいですか。最初はあだけってたんですよ、一緒に。でも、エス様を見て、あだけ言いながら見ているうちに、一切言い返さないで、あば、あば、この人たち何かって分かんない、許してあげてほしいって、許してあげてほしいってこう、本当に苦しみの極みで父なる神に祈ってるその姿を見ながら、こう、お前は神をも恐れないのかって、イエス様が神だって分かったんです。不思議でしょ。そしてお前も同じ刑罰を受けてるではないか。この後、我々は、お前と俺は自分のしたことの報いを受けてるんだから当たり前だ、だからこの方は悪いことは何もしなかったのだって言ったんだ。面白い。この方は悪いことは何もしなかったって言うけど、この方ってイエス様のことね、イエス様のことをなんで知ってるんですか。噂にはちょっと聞いたでしょうし、もしかしたら人生のどこかでちょっとすれ違ったかもしれないけど、この十字架刑にかかれる人の合格反対にだから三段悪いことして牢屋に入れられて今作られるわけだから、イエス様とそんなに人生共有してないはずなんですよ。知らないはずなんですよ。なのになんでこの人はこの方は悪いことも何もしなかったって言い切れるんですか。不思議じゃないですか。でも言い切ったんです。なんでかわります。この人ね、三段悪いことしてきたので、皆さん悪いことした人と仲良くなったことありますか。あ、中学時代ね、なぜか知らないけど、あの番長とかですね、あの悪グループの人と仲良かったんです。だから私はいじめられたり悪いことされたことはないんです。番長と喧嘩して向こうが謝ってくれました、ね、キャッチャンって言われたんですけど、それ、ねね、あの2日間ぐらいお互い沈黙だったんです。3日目にキャッチャンもやめようやって、悪かった悪かったとか言ってですね、ね、で車のドライバーになったんですけどね、しばらく経った後窓から大声でね、キャッチャン元気だってるかって声かけてくれましたよね。不思議に、まあ、クリスチャンだからでしょうね、仲良くなるんですけど、あのね、あとヤクザっていうのはね、大阪だからヤクザが名物なんですけど、ヤクザに二通りあるんです。本当にヤクザが嫌でけどヤクザやってる人と、ヤクザが大好きでやってる人いるんです。二通りあるんです本当に。で、あのヤクザからミッションバラバっていうクリスチャンになったグループがありますよね。あの中にも二通りで、吉田さんっていうのはね、元あの仁義なき戦いのモデルになった人なんですけど、ヤクザが大好きだった人、親分でもう大好きだった人なんですね。そこから救われた。で、もう一人ね、杉さんという人がいて、これもね、あの牧師になってすぐ持ち上げてる人ですけど、この方はヤクザは実は嫌だった、嫌だったけど辞めれなくて、辞められた人、ね、二通りあるんですね。実は悪いことしてるとね、面白いんですけどね、人の本質が見えてくるんですね。で、人の本質は二通りあるんです。一つは神に捨てて作られた、自分でも感動できるぐらい本当に愛と温かい心と素晴らしさがある、神に捨てて作られてるから。でもアダム以来罪があるから、自分でも見たくないぐらいどうしようもない汚い醜いものがあるんです。共存してるんです、人間には。例がありません。で、悪いことしてる人たちは、そのね、汚い部分をね、自分に関しても人に関してもね、見ちゃうんです。で、おそらくこの人ね、三段見てきたはずなんで、悪いことしながら、そして、いや俺はこんな悪いことしたけどね、みんなだって一緒じゃないかって、ね、ちょっと環境は違ったわけじゃないかってね、切れ事言ってくるだとなったら何か分かんねえよってね、実は思ったと思う。ところがね、イエス様の横について、最初はね、お前だって結局一緒だろ、それは、ね、俺を救ってみろってこう言ったうちに、でそうやって見ながら、全く違う初めて感じるものが流れてきたと思う。言葉にしてしまうと、もうすぐ なんかちょっとあっけないんですけど、でもあえてしますと、初めて清いものに触れた。残念ながら人に触れて清さっていうのは感じれません。特別な聖霊の臨在の時に感じますけど、継続して感じることは不可能だと思います。でも初めて清さを体験した、初めて義を体験した、全く正しい方に触れられた、初めて愛を体験したと思うんですよ、この時ね。私の父がですね、実は根拠教だった。で、目が悪くてマッサージをしたんですけども、母もそこにいて、大阪の南でね。ね。ほいで、母を見た瞬間、一目惚れしたんです、父が。で、結婚申し込んだら、見事にございます。クリスチャン以外と結婚しませんって、もう、ね、父がどうのじゃなくて、もうクリスチャン以外は関係ありませんってね。あ、どうぞ、独身女性、ちゃんと言ってね。どうしてもダメだったら連れてきてね、イエス様信じない人と結婚したら後で必ず不幸になるから、クリスチャンならずに結婚してしまって、したら別ですよ、ね、その人はご主人の救いになりましょう、変わりますから。でも今独身なのにノンクリスチャンと結婚しちゃいけません、必ず不幸になります。もうあえて言っておきます、はっきり今日は、ね、これもうだってね、イエス様を信じてないと土台が違うんだから。だって結婚生活って人生ですよ、土台違う人生を生きれっこないでしょ、無理ですよ。それができるならそんな信仰なんですよ。そんな信仰なんです。黙示録の時勝てません。もう今から黙示録じゃないですから、もう私はね、遠慮してね、柔らかくね、オブラートするのやめたんです。誤解されても。はっきり言います。黙示録ですからね。ね。だからね、そうなんですね。で、話を元に戻しますが、ね、父は一旦、断れ、見事にポイって。こうやって父はね、負けない。こう負けるもんかってね、どうしたかというとね、母は教会に行くでしょ。毎朝、日曜日で毎朝、朝4時に金光教に行って祈り出した。ね、母に負けるもんかって、父ってのはそこら辺はすごいんですよね。毎日ですよ、ガーって言って数ヶ月間。全く母が微動だにしない。あんまり微動だにしないから、一回行ってみようと思ったんですって。で、一回教会に行ったんですって。そしたらね、何を感じたと思いますか？説教良かったとかそんなんじゃないんですよ。清さを感じたんですって。ものすごい清いものを感じたんですって。初めてだったって。根拠に数回やって一生懸命言ったけど、感じたことのないものすごい強さを感じたんですって。初めて。それで、ここは違うと思った。それでね、次の日ね、行ってね、しばらく教会行き始めて、で、根拠のところに行ってお坊さんにね、毎朝4時から行ったでしょ、そのお坊さんにですね、私はキリスト教に変わろうと思うんですけど、ったらお坊さんはね、木原君、君はそれがいいと思うって言った。いや、いいお坊さんでしたね。それで、洗礼を受けて、晴れて母親がもうクリスチャンになったら断る理由がないから、分かりました、まあ、父は強引でしたからね、推しが強かったから、結婚したんですね。だから私がいて、うちの子供たちがいるわけですけども、で、もし清さを感じたんですよ。清さを感じたんですよ。この時ね、散々悪いことをしてきて、いろんな人に出会ってきて、悪かったと思って、おそらく思ったことないと思うんです、この人、本当のところ。だから俺悪いよって。でもお前だって本当は悪いだろうって、俺の方が悪いかもしれないよ、でもお前だって実は悪いだろうってきっと思ってたと思うんです。だって皆さん人と比べたらね、私より悪い人はほとんどこの中にはいないと思います。私の方が悪いと思います。これ本当にそう思ってます、ね、でもこの中で順番つけれるんですよ。罪って大きい小さいってあるんですよ。だから人と比べてる限りあなたは実は本当に私が悪いなんて思いません。真実な悔い改めなんて起こりません。でもこんだけ悪かった人がキリストに触れたときに初めて分かった。こんな強さがあったんだって。この人は何にも悪くないって、もう理屈じゃない、触れたんです。これすごいですよ。お前と俺はなって、当たり前じゃないかって、当然じゃないかって、殺されて当たり前じゃないかって、三大悪いことやってきたんだ、俺たちは殺されても当然なんだ、当たり前なんだって、初めて自分の罪を認めて、殺されても当たり前なんだって言ったの。第一礼拝の時に B ちゃんが喜びが違う歌詞をしました。実は今までと違って賛美隊として祈っている時に、今回は本当に礼拝できるようにということを祈ったと。今まではメッセージソングだったから言葉が入りますとそういうことを言ったけど、今回は本当に礼拝できますようにって祈ってたら、途中から涙が溢れてきて、初めてだったけど、こんな汚れてる、こんな私が神を礼拝する資格なんてないって本当に思ったと。これ本当に礼拝できるだけの恵みだって、もう涙がこぼれてきたって話をしたんです。ものすごい嬉しかったんです。ついに十字架に来たって思った。本当に主の前に立ちますとね、主の横にいますとね、主の十字架の前に立ちますとね、分かるんです。人との比較じゃないんです。とても 私は立てないって、この人初めて分かった。俺たち殺された当たり前だって、もう三段割り殺された当たり前だって、お前何言ってんだ、俺とお前は死殺された当たり前なんだって、そう思ってますね。あんなことない。木原さんはそうでしょう。私は木原さんほど悪くないもん。その通りですよ、本当にその通りですよ。木原さん心からそう思いますよ。でもキリストの前に立ってあなた言えますか。キリストの子に立ってあなた言えますか。この方のそばで、この清さの中で、この義の中で、この愛の中で、あなた言えますか。あいつよりマシだとか、こいつよりマシだとか、あいつ見てみろとか、そんな言葉は出てこないんです。本当にイエス様の前に立ったら、もうその清さと義と愛の中で、この人は俺たち死んで当たり前なんだ。でもこの方は違う。面白い。何一つ悪いことはしなかったって分かったんです。この方は何一つ悪いことはしてないって、全く正しい方だって、清い方だって。そしてね、言うんですよ。この後イエス様、あなたの御国の位の月の時は十字架で地獄に行った後復活して天に帰りますね。分かってた。この人は神様だから天に行くって、ね、天国行った時、私を思い出してくださいって、リメンバーミーですよね。で、面白い、あのね、思い出してくださいっていうのは、天国に連れてってください、助けてくださいじゃないんですよ。とても言えないんです。もう罪に打ちしがれていて、もう殺されて当たり前って本当に思ってるから、本当に思ってるから、天国に連れてくとか助けたことは言えない。とても、もうこんな私だけど、あなたが天に帰って十字架に帰った時横にいたっていう、この私のことを思い出してほしいって、思い出してくれるだけでいいって、さだまさしが歌で言うじゃないですか。知らないですかね、関白宣言、関白失脚という歌があるんですけど、まあ、どうでもいいけど僕のこと思い出してくれたらそれでいいって歌があるんですけど、あのね、そうしか言えなかったんです。これ本当に悪いと分かったからですよ。すごいのはね、これ悔い改めって言うんです。いや、悔い改めてしますか。言い訳しません。一生懸命言い訳してる悔い改め先生、悔い改めって言いません。嘘です。そんなのは神の前に立ったら言い訳なんか出てこない。本当にすいませんでしたって、それしか出てこない。しかし本当に神様許してくださってありがとうございますって、もうそれしか出てこない。で、この人は思い出してくれたらいいって言った瞬間、いいですかね。で、もう時間が来てるから終わらないといけないんですけども、この後ね、イエスは彼に言われた。この人に、いいですか、今までどんなに罵声されても、どんなに自分を救ってもらってもいい、神の子だろとか、もう散々いろいろ言われても、一切一言も言い返せなかった。どんなに苦しくもギャーもワーも言えなかった。ひたすら問いなしただけのこのイエス様が、この人が一言本当に悔い改めて、俺たちは死んで当たり前なんだって、この人でも何も悪いことしない神様なんだよって、そして言った、思い出してほしいって、思い出してくれるだけでいい、私のこと思い出してほしいって言った、その瞬間、間髪を入れずにイエス様はこの人の方に、私はっきり言いますよね、向いて言ったと思います。苦しみの中でしっかり目を向けて、はっきり聞こえる声で、誠にあなたに告げます。この誠にってアーメンです。ものすごく大事なこと言う時です。いいか、よく聞きなさいよって、これだけは言っとくからねって言って、あなたは今日私と共にパラダイスにって言ったんですね。この今日って言葉はいつも言いますけど、今って訳する言葉なんです。二つある。一つは今日、もうあなたがこの十字架でもう間もなく死んでいく、死んだ後間違いなく天国に行って、パラダイスに行って、私と共に永遠に生きることができる。これ一つ。もう一つ、この十字架というローマがやめてしまうことの極悪の厳しい苦しい、もう痛みの最悪のどん底の、そこに今天国が来た。なぜか、私があなたを共に、あなたの心のうち私は住んで一緒にいるってことなんです。で、皆さんね、最高の祝福って知ってます？病気が治ることは素晴らしい。人間関係が回復することも素晴らしい。祈りが答えることは本当に素晴らしい。元気になることも素晴らしい。だけど一番の祝福って知ってます？神共にいることです。天国は神が共にいて決して離れない。罪のない世界。死のない世界。サタンがいない世界です。千年王国はまだそうじゃないですけど、永遠は。それに対して永遠の滅び、火の池は神がいない世界です。で、皆さんですね、これ、この瞬間、あなたと共にいるって言ったんですね。その最悪の場所が天国に変わるんですよ。イエス様を信じると何が起こるかとね、どんな苦しみの中にあっても、どんな最悪の中にあっても、そこに天国が来るんです。これはすごいですね。で、それをね、ぜひ知ってほしい。で、そうやったん。で、私感動するのはですね、この人ね、イエス様を信じた後何かできますか？献金できないんです。賛美もできない、おそらく。もう苦しみから。もうね、歌うこともできなかったでしょう。で、おそらくこの人はイエス様のために何一つできないし、何一つ返せない、何にも返せない。 そうですよね。でもイエス様は悔い改めた瞬間永遠を与えられた。悔い改めってすごいんですよ。真実な悔い改めは何よりも神の喜ばれる捧げ物なんですよね。でもこの人ね、自分で何もしなかったでしょ。でも皆さん、聖書に載ったんです。2000年経って長崎で語られてる。私の説教のネタになってくれた。あなたにこの彼を通して、私この彼が好きなんです。すごくこのメッセージを伝道会でいつもする。たくさんの人がこのメッセージを救われました。彼が真実に悔い改めたことが、実は何もできなかったんじゃなくて、歴史を超えて人々を救いに導くことになったんですよね。一つの真実な悔い改めが、これは覚えてほしいですね。で、あなたが本当に悔い改めた時に、ね、神はそこに来てください。でそこから奇跡が始まる。これね、どうぞね、覚えておいてほしいと思います。で、まだイエス様を知らない方がもしオンラインでいたらね、この機会にイエス様を信じることをお勧めします。イエス様はあなたを決して離しません。どんなことがあったとしても、あなたがこの方の前に悔い改めたら許されます。人は許したと言っても許してないんです。許した人は忘れるんです。もうこれで結局言われますけど、許すってことは忘れることです。天国行ったら命の書が開かれるんですね。いつも言いますように、でね、一人一人本があるんです。伊代木原誠ってパッと書いてあるんですよ。でこうパッと開くんですね。で、何月何日こう生まれたってね、1959年7月21日誕生ってね、母の名前を蹴飛ばしていきなり母をいじめたとかね、こういう書いてあるんですね。でね、パッとこう書いてくるとね、いいことばっかり言ってくる神様がね。で、いつ何言われるかなんて、私はビクビクしてるとね、はい、おしまいってね、はい、天国って言って、私はだってね、ご冗談を言っても、すいませんが、もう分かってるんですから、もう覚悟ができてますから言ってくださいよって言ったらね、はって言ってね、いや、本当すいませんでしたって、もう本当にもう父親としても、夫としても、牧師としても、もう本当に散々人をつまずかせて、本当すいません、もう本当申し訳ないですって言ったらね、はとか言ってね、いや、本当すいませんって、いや、もう分かってるんですからって言ったら、ああとか言ってですね、いや、ないよとか言って、え、ないったって、いやって言ったら、お前悔い改めたんだろうって。はい、それはもう悔い改めだけはもうそれしかよりどころありませんでしたから、毎日毎日一生懸命やりましたって、あ、そうかって、ないって、いや、ないったって言ってないって、お前覚えてんのか、忘れたって、ないって、忘れるんです。知ってます、許しっていうのはね、罪を一回も犯してなかった人として扱ってもらうこと。もっとあえて言います、日本のクリスチャンが十字架の歴史を深く知りますように。そしたらそんなちっぽけな命じゃなくなる。罪を一回も犯してない人として、キリストと同じものとして見てくださる。キリストと同じものとなったなら、もっと大胆に求めていい。もっと大胆に祈っていい。こんな私であっても許されたんだから、もっと大胆に神に求めていい。そしてクリスチャンが、もっともっと神様の祝福を、時間を作り、歴史を導き、すべての宇宙を創造された、無から有を作られる神様にもっと大胆に求めて、クリスチャンがもっと豊かに受けたら、もっとたくさんの人が神を信じるようになるはずだ。なんでそうできないのかって、どっかで許しを受け取ってないの。それはね、人が忘れないから。あなたもう許してあげるよって言ってね、何かあったらチクリって、何かあったらチクリって、そんなこと言えるのって、言えるのってことは覚えてるんですよ。よく言うわねってことは覚えてるんですよ。忘年会ってのは思い出すんですよ。新年会はそれを改めてもっぺん言うんですよ。そうやって人間は許せなくて忘れないんです。だからイエス様も同じだと思ってる人がいる。サタンに騙されないでほしい。イエス・キリストは十字架で本当にあなたの代わりに罰と裁きと呪いを受けて死んだんです。黄泉に下ったんです。お芝居じゃない。そして言われたんで、許してあげてほしい神様。神様はそれを受け取られて、私もあなたも許されてるの。完全に。サタンが何と言おうと、奥さんが何と言おうと、夫が何と言おうと、子供が何と言おうと、親が何と言おうと、誰が何と言おうと、神は許してくださった。そこにしっかり立って、許された者として、もっと胸を張って、神に向かって生きるべきだ。もっと大胆に、神に向かって求めるべきだ。そして、見てごらんって。神は許してくれたんだよ。だからこんなに祝福されてるんだよ。確かに俺はどうしようもなかった。でも十字架があるから大丈夫なんだよ。あなただって一緒だって。証と共に語らないといけない。そしたらもっと多くの人が希望を見出す。ね、十字架を参照になったと話しましたけども、どうぞこの許しっていうことを、特に長崎は もっと深く知ってほしい原爆を体験した長崎は、そしてもっと私たちは許されたものとして神様の愛の中を生きていきたいというふうに思います。許しを受け取ることが神様の喜びです。申し訳ないと思って生きていたら神様が悲しみます。親が子供を許しているのに子供がいつまでもなんか申し訳ない申し訳ないって言ったら辛いでしょ。いつも言うように、ね、お父さんごめんねってもう分かったらいいよって言って ね朝起きたらごめんねってもう分かったから、ご飯食べてごめんねってもううるさいって、夜寝るときごめんねって言ったらもう許してるって言って、まだごめんって怒りますよ逆に。そうやってるクリスチャン多いんですよ、本当に多いんですよ。あのね、まず許しを受け取って本当にこの十字架の許しと恵みの中に、ね、生きてほしいというふうに思います。でイエス様に、でもう一つはイエス様に立つと罪が分かります、ね、何キャラさん叫んでんだろうってね、よっぽど悪い人なんだなって、俺はよく分からんな、そんな悪いことしないって思う人がね、私と見てたらそれは思わないでしょう、あなたは全然いい人だから。でも十字架の前に、キリストの十字架の前に出てほしい。人なんて見えなくなるから、罪の大きい人なんて分からなくなるから、本当にこの人の前に立ったら、その時悔い改めがやってきます。そして許しの大きさ、愛の大きさに圧倒されます。そこからクリスチャンライフは命を持って始まります。でこれを知ってる人はね、黙食の時代に強いと思います。ここがしっかりしないと黙食の時代厳しいと思いますよ。あそこね、さらに深く知ってほしいなと思います。お祈りします。天のお父様、ちょっと今日は時間オーバーしましたけれども、御言葉をありがとうございます。3週間にわたって十字架のことを語ってまいりました。イエス様、説明はできますが、もうこれは聖霊様が与えてくださないとわからない領域です。お一人お一人に聖霊様が与えてくださって、あの十字架が誰かではなくてこの私のためであったということが霊に分かって、本当に許しの大きさ、愛の大きさを知って、喜びながらその中を歩んでいける恵みの中に生かしてください。そしてもっと大胆に、もっと大胆に神の愛の中を、恵みの中を歩み、神様が与えてくださる祝福をたくさん受けながら、多くの人々にイエス様の愛を明かしていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。イエス様、本当にあなたのみんなを褒めたたえます。ありがとうございます。オンラインをされている方の中でまだイエス様を知らない方がいらっしゃると思いますので、この機会にイエス様を信じるお祈りをしたいと思います。この祈りをするとイエス様がこの中に入ってきて、まあ、いわゆるボーンアゲインというんですけど、あなたは新しくイエス様と共に歩む人生が始まります。なのでそれをお祈りしたいと思いますので、クリスチャンの方も一緒にお祈りして助けてあげてほしいと思います。今から私が祈りますので、そのオンラインしているそのコンピューターやパソコンや、あるいはタブレットや iPhone やスマートフォンの前でですね、声を出して一緒に乗ってください。私について乗ってください。天のお父様、イエス・キリストを信じます。私は罪人です。その罪の身代わりになってイエス・キリストが十字架で死んでくださったことを信じます。復活されたことを信じます。イエス様、私のうちに入ってきてください。私と共に歩んでください。永遠に歩んでください。信じます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。続けて、お祈りをしたいと思います。自分の問題、家族の問題、友人の問題、病気のこと、心の問題、どんなことでも結構ですので、神様の前に寄りましょう。天のお父様、今一人一人が主の前に自分の心からの願い、自分のことや家族や友人のこと、また健康のこと、経済のこと、いろんなことがあると思いますが祈ります。その一つ一つに聞いて答えてください。イエス・キリストの御名によって心と体を癒されよ。ここにいる方、いない方を含めて、腫瘍、ポリーブ、胃や腸や水道、肝臓、あるいは喉、リンパ、そこにあるがんと腫瘍をイエス様って命ずる。消えてなくなれ。聖霊の火によって燃やされて消えてなくなれ。いろんな後遺症、脳梗塞の後遺症、交通事故の後遺症、この後遺症をイエス様って命ずる。完全に癒されよ。肩の痛み、首の痛み、五十肩、四十肩、イエス様って命ずる。いや、それよ。耳鳴り、偏頭痛、イエス様、これを完全に取ってください。 悪しき霊の力、その人の力出ていけ。偶像礼拝に縛られている人をそこから解放し、救いの恵みを表してください。経済的に戦っている方がいらっしゃいます。あなたの特別な助けを与えてください。あなたの特別な恵みを添えてください。その負債の山、借金の山、イエス・キリストの手前で動いて海に入り消えてなくなれ。神の不思議な技によって負債の山よ消えてなくなれ。夫婦や親子の中にある混乱、ぶつかり、許しと和解の霊を添えてください。許しと和解の力を与えてください。学校に、家庭に、職場に許しと和解の力を添えてください。イエス様なんて、イエス様って許しと和解の力を解き放ちます。許しと和解の力を解き放ちます。ちょっとほど許しと和解を与えてください。諦めてる方はいますけど、諦めちゃいけません。もうなんかこう、まあ喧嘩というか別れてしまったというか別々になってしまって、いろんな形ですね、夫婦も親子もいろんな形、もう何年も経ってしまった、ある方は何十年も経ってしまった、もう今更と思っている方がいますが、神様はその年月を超えて和解と許しを与えられます。大胆に神に求めなさい。私は許しと和解を与えよう。そうすることによって今これから生きていくあなたが本当の意味で自由になり、癒しを受け、すごい祝福を受けるようになります。これ求めなさい。ある方は実は促しはチクチク来るんですけど、なんかもう今更ってことでそれをこう聞かないようにしてますが、内側に促しがある方がいます。その声を聞いて大胆に神に求めなさい。主は驚く方法を持って許しと和解を与えられます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。一人一人のうちに主の霊を注ぎ、主の技を成してください。お仕事を祝福してください。また境内を祝福してください。健康を祝福してください。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせ。